経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、ラジオとかねテレビといった放送媒体というのは毎年4月と10月に番組改編を行うんですね、
はい、
この番組が放送されているラジオ日経でもみんな忙しそうにしてますよね。
大変なんですよ。
はい、一方でね、消費者の側で言うと受像機、つまりテレビのハードウェアに大きな動きが出ているようです。今回はそのあたりを解説します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、前半は有機EL テレビは次の本命かというテーマでお送りします。
はい、純粋な黒を表現できる、そんな宣伝文句で3月に東芝映像ソリューションから有機EL テレビが発売されます。またソニーやパナソニックも有機EL への本格参入を発表していまして、いずれ国内にも投入されると見られています。すでに発売済みの LG エレクトロニクスジャパンに加えて有力な国内メーカーの製品が出揃うということで、今年は有機 EL 元年になるのは間違いないと本誌では指摘しています。
そうですね、ちょっと盛り上がってるんですよね、
はい、
そもそも有機 EL というのは画素そのものが発光する自発光パネルなんですね、
はい、
プラズマテレビと同じように画素単位で輝度を調節できるという点があります、
はい、
特に特徴的なのが黒の表現なんですね、画素への通電を切れば光を全く発光しなくなって、沈み込むような闇というのが現れるんですね。
これに対して液晶の場合、パネルの裏側にあるバックライトで画面を照らしていますから、緻密な光の調節が難しくてですね、黒の表現は苦手とされています、はい、自発光の有機 EL は黒の表現に関して言うと待望のパネルということなんですね、またバックライトが不要ですのでテレビの大幅な薄型化が可能な点もメリットです、
はい、といっても有機 EL が液晶にとって変わるかというと微妙なところなんですね。液晶も、日々進化を続けていて画質の向上が本当に著しいんですよね、
はい、
でまず輝度の高さでは液晶が優れています。液晶は強力なバックライトと組み合わせれば比較的簡単に輝度を上げられるからなんですね。特に最近は輝度のレンジを拡張した HDR ハイダイナミックレンジというのがハイエンドモデルのトレンドになっているんです。
はい、それにですね、液晶が不得意だった黒の表現も実は改善が進んでいます、ハイエンドモデルではバックライトの部分制御というのが普及していまして、はい、画面を細かいエリアに分割することで暗いところは暗く、明るいところはより明るく映し出すようになっています、
はい、でこれを突き詰めたのが去年ソニーが発売した最上位機種ブラビア Z9D シリーズに搭載されたバックライトマスタードライブという技術なんですね、
はい、
画面のすぐ下に LED を高密度で敷き詰めてエリアごとではなくて LED 一つ一つを独立して制御するんです。
ちなみに 4K パネルの画素数というのはだいたい830万ほどありますから、LED の数だけで見れば画素単位で輝度を調節できるような有機 EL にはかないません、
はい、
しかしソニーは人の目で見る限りでは自発光パネルとほぼ変わらないレベルになっていると話しています、
はい、
それに階調表現はパネルよりも映像処理エンジンの性能に依存するところが大きいですから、ここが各社の腕の見せ所となっています、
はい、一方でね、3月には国内勢の先陣を担って東芝映像ソリューションがレグザ X910 シリーズで有機 EL テレビに参入するんですね、
はい、
予想実売価格は55型で税別70万円、65型で税別90万円なんですね。で液晶テレビの最上位モデルを上回る価格となってまして、ハイエンドモデルに位置付けられるわけですね、
はい、
ところが実はこのレグザも LG 製のパネルを採用しているんです、大画面の有機 EL パネルを生産できるのは今世界中で LG 一社だけなんですね。
そうなんですね、同じメーカーのパネルを使っているとなると映像処理技術の違いでどこまで優位性を出せるのかというのが焦点になります、
はい、まず検証したのは 4K の HDR コンテンツなんですね、
はい、
で有機 EL は漆黒のその表現を得意とする一方で最高輝度は液晶に及ばなくて HDR 映像ならではの眩しさ感に、欠ける傾向というのがあったんですね、
はい、
ところがレグザは HDR らしい眩しさ感というのがあったんです。 次にね、ブルーレイのような 2K のコンテンツは情報を補って 4K 相当の解像度で出力するアップコンバートの技術が求められるんですね、はいはい、でレグザは多少作り込んでいる感じはありますけれども違和感はなくて HDR 映像の雰囲気も出てました、うん、で東芝は液晶テレビの画質に定評がありますから、そこで培った、ね、映像処理のノウハウが生かされているということでしょうね。
このように画質が大きく改善されたレグザなんですけれども、うん、発色が濃厚に感じられたことが、まあ、気になったそうです、はい、東芝はこれに対して3月の発売に向けて微調整を続けるとしています、
はい、まあ、有機 EL テレビは1月にアメリカで開催された世界最大のエレクトロニクスショー、コンシューマーエレクトロニクスショー2017、通称セスですね。でソニーとパナソニックも発表しています、
はい、
でソニーのブラビア A1E シリーズはディスプレイそのものを振動させてスピーカーにするという新技術が最大の売りになっています、
はあ、
登場人物の口のあたりから、ね、そのセリフが聞こえてくるといったように、まあ、今までにない体験が、ね、できるようなんですよね。
それちょっと聞いてみたいです、はい、一方のパナソニック EZ1000 シリーズはハリウッドの映画制作者がチューニングしたという画質が売りになっています。制作現場で映像のチェックに用いられるマスターモニターと並べて同じ画質であることが強調されていたそうです。パナソニックは以前有機 EL と同じ自発光タイプのプラズマディスプレイ、まあ、こちらに力を入れていましたから、うん、そのノウハウを盛り込めるのが強みになってますね、
はい、大画面の有機 EL パネルを供給するのは現状 LG だけですから、パネルに大きな違いはないんです。そうなると映像処理技術でいかに差がつくかというのがポイントになりますよね、
はい、
有機 EL テレビを買うならば3社が出揃ってからでも遅くないと言えそうです。
こういうふうに有機 EL パネルの輝度が向上する一方、液晶モデルでも新技術が次々と採用されています、うん、そこでソニー、東芝、パナソニック、シャープの最上位モデルをピックアップして有機 EL テレビと同じ内容で画質をチェックしてみました、
はい、4K HDR コンテンツで明暗の、ね、コントラストが圧倒的と、そういう最高の評価を得たのが先ほどもお話ししたソニーのブラビア KJ65ZQD だったんですね、
はい、
まず液晶ならではの眩しい輝度が群を抜いてましたね、
うん、
さらに黒の締まりも今までの液晶にはないレベルでした。
へ、それからパナソニックのビエラ TH65DX950、 こちらはですね、バックライトの分割エリア数を従来モデルの4倍に増やしてコントラストを上げています。ただそれでも明るいシーンでは階調表現に優れていた反面、分割数が足りていないということから暗いシーンでの光漏れが気になったそうです。
はい、次にシャープのアクオス LC70XG35 と東芝のレグザ 65Z810X というのは HDR 性能には不足はないんですけれども、コントラストはブラビアには及びませんでした。
なるほど、
うん、
まあ、そして 2K コンテンツのアップコンバート性能でも評価が高かったのはブラビアでした、
はい、
HDR 効果の再現性に優れていまして、 4K HDR で見た映像に最も近づけられていたんだそうです、
はい、
でビエラとレグザも HDR 感には欠けるものの、解像度はしっかり上がってくっきりとした画質だったそうです、
はい、これに対してね、地デジで、まあ高評価だったのはビエラとレグザだったんですね、
はい、
どちらもノイズを、まあ、取り去っていてくっきりとした映像になってます。アクオスは若干鮮明さに欠ける印象でね、ブラビアはノイズがやや気になりました。
うん、ちなみに録画機能ではですね、
うん、
全チャンネルの自動録画が可能なレグザが他のモデルを圧倒しました、
はい、
すごいですねこれ、
はい、
ビエラとアクオスは2番組の同時録画が可能で、ブラビアだけは同時録画ができません、
はい、こういった評価から総括すると、映画のような迫力ある映像を楽しむならブラビア、そして普段のテレビ視聴だとかね、録画を重視するならレグザが第一候補になりそうです。
となるとですよ、
うん、
有機 EL テレビと液晶モデル、うん、今どっちを選ぶのがいいんでしょうね、
はい、有機 EL パネルのレグザ X910 はね、 HDR 映像を鑑賞するのに十分な性能を持ってるんですね、
うん、
ただピークのその輝度というのが高い液晶のブラビアの方がより迫力のある映像を楽しめそうなんですね、
はい、
液晶の弱点だった光漏れというのはほぼ解消されてますし、有機 EL に近い黒の表現ができるようになったっていうことも非常に大きいですよね。
なるほど、
うん、
週刊日経トレンディ、番組の前半は有機 EL テレビは次の本命かというテーマでお送りしました。 さて渡辺発行人、はい、あの先日この番組でですね、うん、レガシー級ヒットの系譜という内容でお届けした時に、はい、ウォシュレットの話題に触れたのを覚えてらっしゃいますか？
あ、この3回前ですね、はい、確かにお話ししました。
そしたらですね、あのそれを聞いていたある芸人さんがですね、はい、そんなぬるい解説でどうすると、はい、番組宛に勝ち込んでいらっしゃいました。
なるほど。
あのそれは違うシリーズの第何弾ぐらいになるんですかね、あの JAL から始まってね。
そうですね、
あのご本人が登場するみたいな、
喋らせろというのがありました。ということは自分にトイレの話をさせろということですね。
そうなんです。
でも芸人さんですよね。
そうなんですよ、うん、ということで僕もまだちょっとピンときていないところはあるんですが、うん、ということで今回はスタジオにゲストをお迎えしています。お笑いコンビドキドキキャンプの佐藤光晴さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、歌わないトイレの神様佐藤光晴です。よろしくお願いしますあのウォシュレットの話をされてましたけれども、はい、まあ、もともとウォシュレットというのは1980年に発売されて、はい、その前にアメリカで医療用でウォッシュエアシートというものがございまして、はい、でそれをですね、まあ、あの TOTO の本村久志さんという方が、はいはい、あのプロジェクトリーダーになりまして、はい、あと計5人のメンバーで、はい、こうそのウォッシュエアシートをなんとかこうしっかりしたものにできないかというところから TOTO さんの目まぐるしい努力によってですね発売で今なんともう4000万台突破したと。
すごい。
あのこれね、何が恐ろしいってね、アンチョコ一切読んでないのが驚異的なんですけれども。
素晴らしい。
ありがとうございます。すいません、
いや どうぞよろしくお願いします。
喋っちゃいましたけど、ね、お願いします。佐藤でございます。
あのドキドキキャンプと言いますとね、あのボケ役の岸学さんのジャック・バウアーネタが有名ですけどね、うん、はい、あのジャック・バウアー風 の自動車教習所のネタとかね、 ありますよね、はい、あれ正確に言わせていただくと、はい、ジャック・バウアーさんの真似ではなくて、はい、ジャック・バウアーの吹き替えをしている小山力也さんのモノマネ
に近いですよね。吹き替えの真似を相方がしてまして、はい、
ところがですね、うん、それに対して容赦ないツッコミを入れている佐藤さんは、
うん、ツッコミです、はい、
この芸人さんとしての活動だけではなく、はい、テレビやラジオの構成作家としてもご活躍していらっしゃって、は
い
は
い
は
い、
あの以前はですね、うん、オードリーのオールナイトニッポンとかも担当されていらっしゃいました
ね。何年間か、はい、やらせていただいたりとか。
あげくその上にトイレの専門家っていうのが乗っかってくるっていう、なんとも多彩な方なんですよ。
まあ肩書がごちゃごちゃしてますよね。
すごいですね、はい、今ねプロフィールを拝見してるんですけども、はい、日本トイレ協会会員、しかもトイレクリーンマイスターという称号を持ってらっしゃるんですね、
はい、そうですね。日本トイレ協会っていうのがあるんですけど、ご存知ですか？
知らないです。
私は知ってましたけどね。
箱にしてるんですか、は
いはい、素晴らしい、
はい、
日本トイレ協会っていうのがあるんですけど、まあそのトイレメーカーさんとか、はい、あとトイレに関わるお仕事されてる方がこう加入しているところなんですけれども、うん、やっぱそのトイレもですね、さまざま諸問題が ありますので、はい、どうしていこうとか。あと11月10日がトイレの日なんですね。いいトイレで、
はいはい、
ああなるほどなるほど。
そこに毎年イベントやったりですとか、で僕もそこ個人会員でですね入らせていただいて、はい、年会費6000円をしっかり払ってるという
そのもうすごすぎてちょっと言葉を失いつつあるんですけれども、はい、そもそもなんでトイレに興味をお持ちになったんですか？
トイレがですね、まあ、僕はあのお笑い芸人をやってるんですけども、うん、はい、お笑い芸人をやっていながらもうめちゃくちゃな人見知りで、
うん、
こう人が集まるところとか、あと大きい声出す人苦手なんですよ。
芸人さんって大体声大きいんじゃないですか？
いやまさにそうなんですよ。で芸人ってこう大きな大部屋の楽屋に、うん、まあ、30組40組ぐらいこうみんなでこういて、でネタ番組とか出させていただくってことが多いんですけど、やっぱこう楽屋になかなか入れなくて、みんな声うるさいし大きいし
居心地が悪いと、
人見知りだし、うん、で大体その別のフロアのトイレの個室にこもるっていうことをやってたんですよ
なるほどね、なるほどね、
はい、そうするとやっぱその各曲ごとと各場所ごとにトイレってやっぱ色が違ったりとか、
うん、
個性があって、うん、あなんどうなってんだろうっていうところから。
なるほど。
へ、そんなところからスタート。確
かに、ね、会社のトイレを見ればその会社の考え方が分かるっていうふうに言われてたりもしますから、
ね、いやそうなんですよね。ちょっとすごいなと思うんですけれども、その今さっきトイレ協会の話もされていらっしゃいましたけれど、もう一つ聞かせてください、
はい、
トイレクリーンマイスターって何ですか？
これはまあお掃除の研修制度なんですけれども、
はい、
トイレ掃除って誰かに習うもんじゃないじゃないですか。
確かによ
く考えたら、なんか我々日常でトイレ掃除しますけど、うん、 正しい方法って教えてもらえないと思うんですけど、このトイレクリーンマイスターっていうのはちゃんとしたそういうトイレ業者さんがしっかりとした研修制度を作ってまして、うん、で正しいトイレ掃除、業務用から家庭用までの掃除方法を、例えばこの尿石にはこの洗剤を使いましょうとか、しっかり科学的なものも含めて、で研修を受けて最後実技の試験があって取る、まあ、資格なんですけども私持ってると。
すごい、なんかそれはトイレ好きですから受けますよねみたいなトーンでお話されてますけど、
そうなんですよね。
あの今のお話を聞いただけでも、うん、今のは清掃のお話じゃないですか、
はいはいはい、
で、あの局ごと、うん、あるいは場所ごとにトイレに違いがあってだとか、うん、トイレ協会はメーカーさんとかも入っていて、その中に個人会員でということで、うん、要はトイレに関しては、うん、ありとあらゆる領域に、うん、深い知見をお持ちであるということでですね、はいはい、そんな芸能界ナンバーワントイレマニアの佐藤さんが去年の11月にですね、芸能界ナンバーワントイレマニア佐藤光晴のトイレ学という5本を出版されていらっしゃるんですよ。
ありがとうございます、
はい、読ませていただきます。
読ませていただいて、ちょっとねこの畳みかけるようなトイレの話題に圧倒されてしまったんですが、
ありがとうございます。
そもそもどういったきっかけでこの5本を、
やはりこの、まあ、トイレっていうと結構話にあげるだけでこうちょっと変な顔されちゃうというか、タブー視されているとこもありまして、で僕トイレのそういった研究というか独自に学び始めてから10年経つんですけども、はいはい、なかなかそういった文化って変わらなくて、でも本当は食育っていう言葉があると同時に、やっぱ便育っていうことも僕は大事だと、
ね、
はい、食べることって皆さん好きで、はい、グルメとかの話題は好きだし、すごく栄養素の話とかはするんですけど、実は同じぐらいその便とかトイレってものって人間の生活の根幹に関わるところですごく重要になるのにもかかわらず、日本ってなかなかそこに対してアプローチがないなっていうこともずっと引っかかってまして、で自分でできることやっていこうと思ってトイレのまずトークライブを始めたんですね、6年ぐらい前から。でもうお客さん、笑いのお客さんが最初多かったんですけど、途中からどんどん自分より年上の男性の方が勉強しに来てくださったりとか、業者の方が来てくださったりとか、まあ、そこでこうトイレのそれこそそういうトレンドとか、あと最近の世界のトイレ問題とかを僕が勉強して皆さんに発表するってライブを始めまして、でそこからこうトイレの連載をするようになって、でその連載をまとめて今回ちょっと本を出させていただいたと。
まさにトイレ界のわらしべ長者というような雰囲気ですけれども、こちら一番最初におっしゃいました便育、ね、あのお子さんとその便といいますか、トイレといいますかの、まあ健やかな向き合い方みたいなところから始まりまして、はい、トイレと日常の密接な関係についてということでですね、
はいはい、
なんでユニットバスというのが今これだけ普及したのかというようなことがトイレに絡めて書いてあったりですとか、
オリンピックのあれですよね、
はい、
はいはいはい、
あとトイレは男性が掃除するのが面白いよっていう提案があったりですとか、まああといろんなねタレントさんとの対談なんかもありますし、本当にねトイレのことだったら何でも書いてある。あの一番驚いたのが、ショーごとの終わりのページについている注目のトイレ、
あ、そうですね、
あれ面白かったです
ね、めちゃくちゃ面白かったですね、目黒雅叙園のトイレってこんなすげえんだとかって、
素晴らしいですよね、
びっくりしたんですけど、
ありがとうございます、はい、
ね、これ実際拝見させていただいたんですけどね、はい、最初に便育ということで、うん、まあ、おむつなし育児みたいなものを提案してみたりだとか、はいはいはいはい、あとこれ男の人だったら大体わかるんですけれども、その小学校の時に男の子がトイレにうんちしに行くのってすごく心理的抵抗が強い、で下手するとその学校のトイレでうんちしただけであだ名がうんちになるみたいなところもあったりするんですけど、そういうのはやめないとダメだよって、体にも良くないし、なんでトイレをうんちすることがその恥ずかしいのっていうのを訴えかけるのがまず第一章になっていて、この中にですね佐藤さんの創作絵本、
はい、
勇気あるうんちという
ね、
お話が書いてありますよね、
はい、
これあの振り仮名も打ってあって、本当お子様にも読んでいただけますし、
そうですね、やはりそのトイレに関することとか、その便育っていうことに関してでいうと、やはりこう、まあ大人になってから学ぶのも当然大事なんですけど、やっぱり子供こそ伝えていかなきゃいけないことだなっていうのがありまして、で特に先ほどあのおっしゃっていただいた、そこ小学生の男子が学校で取りに行けないっていう問題が、まあ僕あのもうすぐ39になるんですけど、この今40近 近い世代の皆さんは大体そうだし、今の子供にもその文化ってずっと根強く続いてしまっているので、そこを根絶するためにはやっぱり子供の時に、その別に学校でトイレに行くことが恥ずかしいことじゃないっていうのをちゃんと言葉で伝えないとダメだなと思っていまして、でこういった形で一応作品に落とし込んだっていうことなんですけども、
あの可愛らしいイラストとともに、うん、本当に感動的なお話になってるんですよ、うんうん、あの本当にね、真面目に親子で読んでいただきたいお話なんですけど、うんうん、ただね、言いませんよ、言いませんが、はい、最後にオチがあってそこがね、やっぱりお笑い芸人さんなんだなと思って、
ね、さすがですね、それ
はね、はい、結構ね、あの、うんうん、そうだよな、そうだよな、あ、よく頑張ったって言ってこう読んでいって、最後のオチがこれかみたいな、もうね、これ読むだけでもね、あのこの本を買う価値あるなってちょっと思いました。
ありがとうございます、
は
い、
あともう一つすっごい面白かったのが、うん、オードリー春日さんとの、はい、対談。
海外トイレ特派員なんですね、オードリーの。
そうなんです、はい、彼とは結構もう付き合いがそれこそ10年ぐらいになるんですけれども、はい、ここ5年ぐらい彼がこう番組で世界にこうロケをするっていうことを、2ヶ月に1回ぐらい結構いろんな部族のところにこう入って生活するっていうロケをしてまして、で僕がトイレ好きなの知ってるんで、あのわざわざですね、現地で写真を撮って送ってくれるっていうのをここ数年間かずっとやり取りしてて、でせっかく本を出させていただくってなった時に、もうぜひそのそんな春日とも対談したいし、その写真もぜひ使わせていただきたいなっていうことで、結構トイレ事情っていうところで言うと、日本はすごくこうもう最先端で下水でも整備されててっていうところなんですけど、やっぱりその春日が言ったような部族ですと、もう本当に川にダイレクトにしている部族ですとか、本当に川に板を置いてそこで用足して、本当に10メートル先で子供が川に入って遊んでるとか、そういうことが現に今この今のタイミングであるっていうところがすごく驚きで、
だから本当にそういう意味で言うと、そのトイレっていうところに注目して、海外比較っていうことはね、すごい効果じゃないかっていうか、一つのなんかこう、そのこんだけ事情が違って文化も反映してるだろうし、はい、その中でまた日本がね、こんだけ素晴らしいみたいなこと言うと、これはすごいなと思って見てました。
そう、あのこの対談を読んでいる途中にですね、パッと気がついたんですけど、これ多分佐藤さんの影響だと思うんですが、オードリー春日さんもトイレめっちゃ詳しくなってますよね。
いや、そうなんですよ本当に彼がこのそういった情報を僕に送ってくれて、で帰国した後にやっぱそのトイレ談義を普通にプライベートしますので、その間にそうなんです、春日にも多分僕の次にトイレ詳しいんじゃないかなっていうぐらい
なるほど、
あのやたら詳しい喋り方をしていらっしゃるのに途中で気がついて、ああこれ春日さん佐藤さんに影響されてるわとちょっとびっくりしました
そうですね、
ね、
はい、
あと、まあ、トイレっていうと、まあ、5系と言われていると、それを 2C に変えたいっていうふうに佐藤さん言ってらっしゃるんですね、これは中身を言ってもいいですよね。
あ、もちろんです、はい、
今 5K、はい、トイレは 5K だ、
はい、
この 5K っていうのは何でしたっけ。
はい、まずですね、暗い、臭い、怖い、汚いって、これ 4K ってずっとトイレは言われてまして、はいはい、
なるほど、
はい、そこに最近こう壊れてるものが増えたので 5K っていうふうに言われたというふうに言われてですね、
それを 2C に変えたい、
はい、これがクリーン、まあ、まあ綺麗にしましょうと、であとはこうチェンジ、気分転換する場所にしましょうっていう、
なるほど、
動きが出てきてると
そういうことなんですね。
実はね、トイレの中でそういうことをやってらっしゃる方多いですよね。
そうですね、
発想したりとか、実は重要な空間だっていうことを何度も聞いたことあります。
女性はあと特にね、化粧直したりとか、
はいはいはい、まあ、パウダールームと一緒になったりしますね、
気分転換する方がいらっしゃったりとかですからね、
はい、実はですね、はい、トレンディっていうのはあのトイレとすごく深い関わりがありまして、まあ、先ほど申し上げたトレンドの進化もそうなんですけど、例えばですね、テーマパークのチェックをしたりとか、あるいはサービスエリアですね、をチェックっていうのが、はい、企画としてあるんですけど、はい、必ずトイレの数を数えるんです。
あ、
もう全国の、だからみんなそのチェックに行った先でトイレの数が何個あるかっていうのと、あと中を見て、そのどんな感じかみたいなねっていうのもちゃんとチェックするんですよ。実は
十分な数用意されてるかとか、清掃が行き届いてるか
と
か、
例えばこの A パーキングエリアと B のサービスエリアで、実はこっちの方がトイレの数が多いし綺麗だからこっち行った方がいいよみたいな、なんかそういう情報 っていうのもね、すごくあのものすごくなんかこう皆さんトイレって思うかもしれないですけど、使う人間にとってはすごく重要ですよね。
そうですね、特にその高速道路のパーキングエリアって、まあ、その休憩としてその利用するっていうのもあるんですけど、やっぱりそこでお食事されたりとか、あの実際そこでお金が落ちていくっていうところに対して、各その高速道路のところがじゃあトイレをまずきれいにしようということで、ネクスコ中日本なんかはそのトイレの利用者がどのぐらいいて、じゃあどのぐらいトイレの数を置いて、どのぐらいきれいにすると一番効率がよくて並ばずにそのトイレを利用できるかっていう独自の計算を出して、その数を置いて、でどのぐらいの広さがあるとちょうどいいかっていうのを全部計算して作って、僕も取材で行かせてもらったんですけど、もう素晴らしかったですね。
だからね、実は本当にね、あのトレンディーとトイレっていうのは実は関わりがいがあって、さらにいろんなこのトレンドを見た時に、そのさっきのねウォシュレットから始まって、例えばあるいは節水型が出てきて、なんか自動洗浄になって、すごく実は進化してるんですよね、はい、その辺ちょっと教えていただければなと思うんですけど、はい、トイレのトレンド、
はい、やっぱここ10年なんですけど、うん、やトイレで各メーカーがトレンド的に追ってたのはやっぱり節水していこうっていう、やっぱ世界的に水不足っていう背景もあって、まあメーカーさんがまず世界にこの日本のトイレをどんどん出していこうというところがあったんで、まず節水型、日本としても水って資源大事にしようということで、節水型で各メーカーさんがもう昔のでっかいタンク式のトイレって1回で20リットルかかってたものが、最近それがタンクレスタイプっていうものになって、ようやくそれが4リットル洗浄というところまでまあ来たと。
5分の1ぐらい乗ってるってことですか、は
い、でメーカーさんにお話を伺うと、もう節水の時代って終わったと、もうここまでがマックスだっていうことで、トイレ的に言うとこっからのトレンドっていうのはもうあの高齢化に向けたトイレ対策なんです。
あ、なるほど。
へー、
メーカーがやっぱその生活に密着するものということで、高齢者の方がまあ増えます、うん、で排泄っていうところに対するアプローチはやっぱトイレがもう進化するしかないんです。
確かに、
もうそうですね。
でメーカーさんが今はこうリフトアップする、例えばこう便座が上に上がりまして、変にかがまなくても、例えばこう車椅子から酔ってすぐ移り移って用を足せるようなトイレですとか、あとは寝たきりの方なんかのためにトイレを新しく部屋に新設するのって難しいと思うんですけども、うんうん、そういったベッドの横に置いてそのトイレ自体がこう稼働するっていうトイレが今できてきたりですとか、そういった形でトレンド的には今度はちょっと高齢化に向けて、高齢者の方とかご高齢の方が使いやすいトイレを作っていこうというふうになってい
ますね。面白いですね。聞いたことあります。だから例えば実際にトイレって毎日使うじゃないですか。だからそこで例えば血圧とかね、
そうですね、
測れたりとか
健康のチェックが、
そうそうができたり
トイレで
っていうのも ありますよね、
はい、
いや実はすごいんですよ、
ね、
技術的にもすごいし、そういうニーズというかね、
そうですね、
そういうふうに進化してる、
は
い、
本当に日々、
はい、
発展してるということなんですね。
例えば東京オリンピックに向けてですね、
あ、そうなんですね、一番大きいですね、
は
い、
2020年の東京オリンピックに向けて、うん、やはりこうたくさん海外の方がいらっしゃるので、うん、まずは大前提として公衆トイレの量を増やしていこう、きれいなトイレを増やしていこうと、うん、海外の方が初めて見てもどこでどうやれば使えるのかっていうのを、使いやすいデザイン性とか、
ユニバーサルデザイントイレ
にしていこうというところもある種また別路線ですけども、トレンドとして走ってるなというふうには思いますね。
すごいですね。ちょっとなんか今度書いてもらいましょうかね。
ぜひともよろしくお願いします。
まあ、実際ですね、ご本の方はですね、その先ほど便育っていう言葉も出てきましたけど、その他にもですね、オープントイレというキーワードが出てきたりしますし、あとね、日本トイレ大賞っていう賞があるのもこの本で知りました。
は
い
は
い、
あ、トイレ大賞、そうですね。
ね、
それこそそのオリンピックに向けてっていうことなんですけども、国がいいトイレをどんどん表彰していこうということで、先ほどお話したネクスコ中日本のトイレはこの日本トイレ大賞を受賞しました。
はい、
その困なくて綺麗なトイレっていうところで、はい、
あとですね、個人的にちょっと見てほしい写真があるんですよ、うん、この5本の中にですね、2010年の上海万博で、展示されたトイレの写真がこの5本の中にあるので、ちょっと見てみてください。僕はぶっ飛びました。なんじゃこりゃっていう感じでですね、
素晴らしいトイレですね、あれは。
ということで、この佐藤光晴のトイレ学、はい、あの実はね、その勇気を出して学校でうんちしようだとか 便器のトレンドだとかっていうことだけじゃなくてですね、佐藤さん自らが具体的にトイレはこの順番でこの道具を使ってこういうふうに掃除をするとピカピカになるっていうお掃除の図解とかまであるし、あと最後僕圧倒されたのがあのトイレ工場の見学レポート。
工場、そうです、意外と皆さんトイレができるまでっていうのは見たことがないこと多いと思うので、
てかほとんどだと思います。
見ていただきたいなっていう、やっぱ陶器で焼き物なんだっていうところを改めて、
そうですね、そうですね、
知ることができるので、
すごいですよね。
芸術作品なんですよね、トイレって。
うん、芸術作品
、はい、なるほど、はい。
いや、びっくりしたのはですね、実際にメーカーさんとね協力してそのコラボして、はい、トイレの掃除用道具っていうんですかね、はい、っていうのも開発してらっしゃるんですね。
はい、それこそトレンドっていう話になりますと、はいはい、トイレ掃除の道具っていうのも、本来は移り変わらなきゃいけないものなんですけど、トイレが結構陶器自体がツルツルになっていったりですとか、陶器の技術革新も、それこそ移り変わっていったんですが、トイレブラシっていうのは全く進化しなかったん
です。確かにそうですね、言われてみれば、まあ、
そんな進化のさせようもないような気がしますけれど、
やっぱりどうしても皆さん硬いブラシでゴシゴシやるっていうイメージが多いと思うんですけども、本来は陶器の今性能がめちゃくちゃ上がってるんで、陶器自体はもういろんな加工、それこそ上薬の性能が上がったんで、もうツルツルなんですよ、汚れがつかないように。
はいはいはい、はい、
その節水の水を少なくするために陶器をツルツルにしているので、ですので磨くブラシも柔らかくてよかったんですけど、なかなかなかったんですよ。
確かにそうですね、
はいはい、作っちゃおうということで作りました。
へ
え、
はい、実際ですね、こちら佐藤さんと、トイレ診断所のドゥアメニティ社、そして掃除用具の、株式会社サンコーさんがトリプルコラボで作っているということでですね、は
い
はい、こちらの方もチェックしていただけたらと思います。
はい、
ということでですね、今回はトイレの進化につきまして、日本トイレ協会会員、トイレクリーンマイスター、そして構成作家であり、なんといってもお笑いコンビ、ドキドキキャンプのメンバーである佐藤光晴さんにお話を伺いました。はいはい、まあ、ぜひですね、皆さんこちら芸能界ナンバーワントイレマニア佐藤光晴のトイレ学、第三文明社から発行されておりますので、ぜひお読みいただきたいと思います。はい、ということで、なんか、はい、すっごい
ね、
まっすぐなトイレトークになりましたね。
ありがとうございます。はい、すいません、はい、
もうトイレの話なのに
重要ですよ、トイレは本当に、はい、いろんな意味で。
そうですね、はい、トイレの話なのにくだらなくないっていうのがすごいですね。
はい、
佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。お邪魔しました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。次に使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、
はい、
ドキキャンの佐藤さん、面白かったでしたね。
面白かったですよ ね、 なんかあのトイレの話であんなに盛り上がるとはね。
うん、あのトイレの解説をしてる時の佐藤さんって、ものすごい、なんていうんですか、こう芸人さん感がゼロで、
そうですね、本当になんか真面目なビジネスマンみたいな感じでしたね。
研究家みたいな、
そうですよ、ね、
お顔してらっしゃるじゃないですか、元々が。
確かに、
だからね、その辺がね、最後までこうテンポ感が合わなくて面白かったです
ね。面白かったです、非常に。
まあ、ぜひあのご本の方もですね、皆さん読んでいただきたいと思います。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。